お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けているJ. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから第一ヨハネの手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は第一ヨハネの手紙4章9節から12節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
第一ヨハネ4章の学びをしていますが、9節。神はその一人子を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。ここに神の愛が私たちに示されたのです。神様はご自分の愛をどのように明らかにされているのでしょうか。神様の愛はカルバリに見つかります。その場所にあなたは神様の愛が表されているのを見つけるのです。神はその一人子を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。ここに神の愛が私たちに示されたのですと書かれています。神様はカルバリの丘でご自分の愛を証明されました。ご自分の命を私たちのために投げ出されたのです。それが神様の愛の証明です。パウロはローマ人への手紙5章の7節で、正しい人のためにでも死ぬ人はほとんどありません。情け深い人のためには進んで死ぬ人があるいはいるでしょうと書いていますが、あなたのために命を投げ出してくれる人をあなたが見つけることはできるでしょうか。神様はご自分の御子をあなたのために死なせるためにお与えになることによってご自分の愛を証明されたのです。神様はあなたがまだ罪人であった時にあなたのために死なせるために主をお与えになり、あなたを愛されたのです。パウロもローマ人への手紙5章の6節で次のように述べています。私たちがまだ弱かった時、キリストは定められた時に不敬虔な者のために死んでくださいました。神様はこのようにしてあなたを愛してくださったのです。ですからパウロはさらにローマ人への手紙5章の8節で次のように述べています。しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。この愛の説明は神様の中にあるのであって、私たちの中にあるのではありません。なんなら私たちは愛らしくありませんし、一部の人たちはどうしても愛らしくなることはないように思えるからです。またここには、神はその一人子を世に遣わしと書かれています。この説はキリストの神性を否定しようとする人たちが頼るもう一つの説です。イエス・キリストが一人子と呼ばれているとき、それは主が父なるお方とユニークな関係を持っておられることを意味します。主は創造されたお方ではありません。神様は作られた御使いたちを子たちと呼ばれ、キリストを信じた者たちを神様の子供たちと呼ばれますが、主イエスだけが一人子であると言われるのです。イサクについて同じことが言われているのは興味深いことです。ヘブル人への手紙11章の17節にはこのように書かれています。 信仰によってアブラハムは試みられた時イサクを捧げました。彼は約束を与えられていましたが、自分のただ一人の子を捧げたのです。その時にはアブラハムにはすでに息子のイシュマエルがいました。そして後には彼は他の息子たちを設けます。イシュマエルはイサクがそうであったのと同じようにアブラハムの息子でした。事実、イシュマエルはイサクと同じようにアブラハムに似ていたはずです。でもイサクが彼のただ一人の子と呼ばれているのです。なぜならイサクはユニークな存在だったからです。まず彼の誕生は奇跡的でした。そして彼はアブラハムの他の息子たちには与えられなかったアブラハムとのユニークな関係に立っていました。神格の中での主イエス・キリストの立場は永遠の父の永遠の御子という立場です。永遠の御子がいなければ永遠の父もありえません。神様は人間が父親であるというのと同じ意味で父親なのではありません。ヨハネ4章の24節で主イエスは神は霊ですと言われました。一人子は父なるお方のユニークな息子です。他の者たちはアダムや御使たちのように創造によるあるいは信者たちのように神聖による子供たちです。でもイエス・キリストだけがユニークな一人子の御子なのです。またここにはその方によって私たちに命を得させてくださいましたと書かれています。どのようにして私たちは主によって命を得るのでしょうか。私たちが主によって命を得るのは主が死んでくださったからです。主の死が私たちに命を与えるのです。第一ヨハネ4章の10節。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。ヨハネは以前にもなだめの供え物という言葉を使いました。第一ヨハネ2章の2節にはこのように書かれていました。この方こそ私たちの罪のための、私たちの罪だけでなく全世界のためのなだめの供え物なのです。この言葉はなかなか素晴らしい言葉だと思います。新約聖書の中でなだめの供え物という言葉に訳されているギリシャ語の言葉は2つあることに気づきました。実際同じ言葉なのですが、二つの違う形が使われているのです。ギリシャ語学者の A.T. ロバートソン博士は、ここでのなだめの供え物という言葉は、巫女と同格であると書いています。なだめの供え物は、憐れみの座、または贖いの蓋を意味します。この言葉は旧約聖書の贖いという言葉と同じです。それは覆うという意味です。会見の天幕の至聖所の中には契約の箱がありました。その箱の上にはお互いに向き合い箱の蓋を見下ろしている純金のケルビムのついた装飾をしっかりと施された蓋が載っていました。この箱はすべてがアカシア材で作られており、内側も外側も金で覆われていて、とても美しいものでした。この蓋は、憐れみの座と呼ばれていました。イスラエルの民は、大祭司の人格を通して、ここで神様にお会いしたのです。一年にたった一度だけ、大祭司は憐れみの座に振りかけるために、血を携えて至聖所に入りました。 その儀式がこの蓋を憐れみの座にしたのです。なぜなら彼らはそのようにしてだけ神様にお会いすることができたからです。神様は彼らを愛されましたが、ただ愛で干渉的になって、あなた方は好きなようにして私のところに来ていいんだよ、などと言われることはありませんでした。彼らは次のようにして神様の身元に行かなければなりませんでした。すなわち、あの大いなる贖いの日に大祭司が入っていって、憐れみの座に血を振りかけたのです。それは国がもう一年神様に受け入れられたことを意味し、それから彼らはまた次の年に同じことを行う必要がありました。さて、この説の中で、主イエス・キリストは私たちの罪のためになだめの供え物になられたと書かれています。これは主イエスが私たちの罪のための憐れみの座であることを意味します。なぜなら主は私たちのためにこの地上で死なれたからです。ローマ人への手紙の4章の25節にはこのように書かれています。主イエスは私たちの罪のために死に渡され、私たちが義と認められるために蘇られたからです。あなたが大胆に神様の恵みの御座に行くことができるように、主はあなたの罪のための償いとなられました。その御座は今、恵みの御座です。なぜなら、そこにはあなたのための憐れみがあるからです。キリストがそのようにしてくださいました。そして神様は、そうやってあなたのためのご自分の愛を表してくださったのです。ヨハネはこの章で2回、8節と16節で、神は愛ですという定義をしていますが、神様の愛について少し考えてみたいと思います。神様が愛であるということはできます。でも神様は愛によって私たちをお救いになるのではありません。神様は私たちを愛しておられます。そのことを見失わないようにしたいと思いますが、神様は私たちを愛しておられるからといって、天国の裏口の戸を開け、私たちを闇に紛れて滑り込ませる、などということはおできになりません。そして神様は天国の仕切りの横木を下げて、私たちを表のドアから入れることもおできにならないのです。神様はそのようなことはできません。また、聖なる正しいお方であられる神様が、そのようなことをしようとされることもありません。神様はあなたを愛しておられますが、あなたを愛によって救うことはされません。愛によって救うことはおできにならないのです。神様は罪の事実について、どうにかされなければなりませんでした。なぜなら神様は聖であり、義であり、神様が行われることは正しいからです。そこで聖なる神様が今、あなたに手を伸ばされ、あなたを救うことがおできになるように、神様はご自分の御子をあなたのために十字架で死なせるためにお与えになりました。そのよりどころによってのみ、神様はあなたをお救いになることができるのです。キリストが憐れみの座であり、その場所で神様はご自分の愛を明らかにしておられるのです。またここには、ここに愛があるのですと書かれていますが、私たちが神様を最初に愛したのではありません。神様は私たちが魅力的だから、あるいは私たちが善人だから、あるいは私たちが何かをすると約束したからというので、私たちにご自分の御子をお与えになったのではありません。神様は私たちがまだ罪人であった時に私たちを愛してくださったのです。今日私たちは自分たちが罪人であること、そしてローマ人への手紙5章の8節にあるように、私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられる ということを認める必要があります。神様はその時に私たちを愛してくださったのです。もし私たちがそれを受け入れるのなら、主は私たちのために永遠の命への道を備えてくださったのです。主は言われます。ヨハネ14章の6節。私が道であり、真理であり、命なのです。私を通して出なければ、誰一人父の身元に来ることはありません。主が備えてくださった道で行くか、それとも行かないかのどちらかしかありません。神様が愛だからというので、すべてはうまく行き、すべての人が最終的に天国に行くのだと考えるのはナンセンスです。失われた者が永遠に失われ、救われた者が永遠に救われるからこそ、すべてはうまくいくのです。第一ヨハネ4章の11節。愛する者たち、神がこれほどまでに私たちを愛してくださったのなら、私たちもまた互いに愛し合うべきです。神様は私たちにご自分の愛を示してくださいました。ですから私たちもその水準で兄弟姉妹を愛すべきなんです。ヨハネは、愛する者たち、神がこれほどまでに私たちを愛してくださったのならと言います。このことは私たちの考えを十節に戻してくれます。そこには、神が私たちを愛し、私たちの罪のために、なだめの供え物としての御子を使わされました。ここに愛があるのですと書かれています。神様はご自分の御子を私たちの罪のためになだめの供え物としてお与えになるほどに私たちを愛してくださったのです。しかしもし私たちが自分たちを愛してくれる人たちを愛するなら、あるいはもし彼らを愛するのに自己中心的な動機があるなら、愛することには価値はありません。マタイ5章の46節で主イエスは次のように言われました。自分を愛してくれる者を愛したからといって何の報いが受けられるでしょう。主税人でも同じことをしているではありませんか。またここには私たちもまた互いに愛し合うべきですと書かれていますが、お互いを愛する命令について主イエスはヨハネ14章の15節で次のように言われました。もしあなた方が私を愛するなら、あなた方は私の戒めを守るはずです。もしあなたが本当に主を愛しているのなら、互いに愛し合いなさいという主の戒めを守らなければなりません。ヨハネ15章の12節には、私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合うこと、これが私の戒めですと書かれています。あなたはクリスチャンを憎んでいて、それでも神様を愛することができると思われるでしょうか。あなたが自分の人生の中で他の信者たちに対する愛を持っているということを示すことができないなら、あなたが神様の子供であるか、そうでないかということには深刻な問題があります。どうでしょうか。あなたは他の信者たちを気にかけておられるでしょうか。神様の御言葉を述べ伝えることに関心がおありでしょうか。また神様に仕えることに関心がおありでしょうか。主イエスは十字架の上でさえも、ルカ23章の24節にあるように、父よ彼らをお許しください、彼らは何をしているのか自分でわからないのですと祈って愛の奉仕を全うされました。教会の最初の殉教者であるステパノも同じことを祈りました。どうでしょうか。今日あなたはそのように人を許すことができるでしょうか。 ヨハネは私たちにまっすぐに問いかけます。あなたは神様を愛していますか？あなたは他の信者たちを愛していますか？第一ヨハネ4章の12節。未だかつて誰も神を見た者はありません。もし私たちが互いに愛し合うなら、神は私たちのうちにおられ、神の愛が私たちのうちに全うされるのです。未だかつて誰も神を見た者はありませんと書かれています。一部の人たちは神様を見たという聖書の中の実例を指摘して、この言葉に異議を申し立てます。もちろんアダムがいました。それから神様と顔と顔とを合わせて語り、神様が通り過ぎられるときに岩の裂け目に隠されたモーセもいました。そしてイザヤは次のように言っています。イザヤ書1章の6節。ウジヤ王が死んだ年に、私は高く上げられた王座に座しておられる主を見た。その裾は神殿に満ち、エゼキエルは神様の幻を見、そして主はダニエルやその他の人たちに現れました。それでもなおヨハネは彼の福音書の中で、ヨハネ1章の18節、未だかつて神を見た者はいないと言っています。そしてヨハネは続けて次のように言っています。ヨハネ1章の18節、父の懐におられる一人子の神が、神を解き明かされたのである。つまり主イエスは神様を解き明かされました。旧約聖書の中で神様が人々に現れた時、彼らは神様を見たのではありませんでした。なぜなら神様は御霊であって、そのように私たちは神様を礼拝します。この人々が見たのは神の権限として知られているものです。つまり、神様はご自身を何かの形でこれらの人々に示されましたが、神様はご自分の満ち満ちた様を明らかにされたのではありませんでした。だからこそヨハネは、主イエスが天に帰られた後でさえも、この書簡の中で、未だかつて誰も神を見た者はありませんと言っているのです。神様の満ち満ちた様を見たことのある人は一人もいません。それは今日でも真理なのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、神様は愛であるその2というテーマで、第一ヨハネの手紙4章9節から12節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com、 または hamadera@hamaderabible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。